はい、どうもこんばんは、JK です。よろしくお願いします。先月の末にですね、8月26と27の土日に、横浜アリーナに開催されたアットジャムエキスポ2017に行ってきたんです。去年はアットジャムナタリーエキスポ2016で、千葉の幕張メッセであったんですよ。まあ、今までは横浜アリーナであったんですけど、去年だけは幕張であって、で、今年また横浜アリーナに戻ってきたっていう。でも、二日間開催で、まあ、土曜の朝、9時開場。なんで、まあ、前日から高速バスに乗って、深夜バスに乗って、朝来たんですよ。まあ、新幹線でもね、行けないことはないんですけど、始発に乗らないときついんですよね。寝て、当日始発で乗んのと、前日に、まあ、11時とかに、バスに乗って、早朝で現地着くのをやったら、っていうね、寝坊のリスク考えるとね、まあ、前日からバスの方がええかなと思ってね、前日、まあ、バスは横浜で、バスは横浜で泊まるんですけど、で、横浜で泊まって、で、朝ね、結構このね、深夜バスで着いてからの時間の潰し方ってね、結構迷いますけどね。まず店が開いてないからっていう。あともどっかね、観光施設とか行こうにも、まだ開いてないってことが多いんで、っていう。だから大体はね、こう、どっかファストフードとかで食べたり、あとはネットカフェで時間潰しとかっていう。まあ、今回もね、サウナ入って時間潰したんですけどね。まあ、すっきりしますからね、お風呂入ったら。で、新横浜着いて、新横浜もね、だいぶ変わりましたね。もういろんな店増えて、ドン・キホーテあったり、JU あったり、ユニクロあったり、飲食店も多いしっていう。最初はね、もしなんか買い忘れたもんがあったらね、どっか、まあ、横浜なり、どっか他で、行って買おうかなと思ったんですけどね。まあもう新横浜で、まあ、ちょっとした旅のね、旅で使うやつだったら済むなって感じでしたね。やっぱ新幹線の止まる駅なんでね、やっぱそこら辺は至れり尽くせりっていう。で、まあ、横浜アリーナ着いて、この時点でまあまだ、9時にはなってなくて待つっていう。僕は座席付きのやつ買ってたんですよね。指定席付きのやつを。2日間で 14,800円、2日券でっていう。まあこれやとね、アリーナ内の指定席が座れるっていう。言うてもね、まあ、指定席ってね、まあ、アリーナの、まずアリーナがありまして、アリーナのステージがありまして、で、その前って言っていいんですかね。ね、VIP 専用のエリアがあるんですよ。で、その後ろにスタンディングエリアがあって、その後ろがアリーナ内の指定席なんですよ。だからまあ、見えることは見えるんですけど、ってぐらいの距離なんですよね。まあだからまあ、荷物置き場兼休憩所って感じですよね。さすがにね、VIP の S と A はね、ねえ、手が出ないというか、だって VIP S で1日4万円、VIP A で1日3万7千円。まあここら辺の特典としては、指定席あ、VIP A は指定席。で、まあ、パイナップルステージ、ファストパス入場。で、VIP エリア専用フリードリンク。とか、まあ、あとはまあ、ストロベリーステージ、ブルーベリーステージ、キウイステージ、VIP 専用最前エリアとかあって。あと、VIP 限定ミート&グリート。で、VIP S は、ボックス内個室があったりするっていう。すごいんですけどね。 さすがに、これはいらんかなっていう。武勇伝、最善じゃな、一番前じゃなくてもいい人間なんでっていう。まあ、見れたらいいかなっていう。さすがにね、もうなんか、豆粒、ステージの人が豆粒ぐらいのね、距離は、ちょっと嫌なんですけど、それでもね、まあ見えたらいいかなって感じなんですよね。まあそれで9時まで待って、会場してっていうね、もうなんか始まるって感じ、始まるって感じですよね。まあ、いわゆる横浜アリーナのメインステージがストロベリーステージっていう。で、1階にストロベリーステージと、あとまあ、パイナップルステージ。で、2階にグレープステージ、オレンジステージ、ピーチステージ、ブルーベリーステージがあって、4階にキウイステージがあるっていう。結構移動がめんどくさいっていう。で、3階が触れ合いエリア A、1階が物販エリア、触れ合いエリア B、フードエリア、トークステージっていう。まあ、全体的にまあ、今年は去年よりかなんか回りづらくなったよなっていう。まあ、まずね、ストロベリーステージね、今まで、前横浜リーナやってる時は、指定席、の人は、まあ、1階から入れたんですよ。で、1階から入って、で、まあ、前のスタンディングエリアにも行けたんですけど、今年完全に分かれてて、指定席は2階からじゃないといけなくて、スタンディングエリアは1階からしか行けなくて、で、指定席の人がスタンディングエリアに行こうと思ったら、一旦外に出て1階に降りて、またストロベステージ入っていかないといけないという。すごいめんどくさいっていうね。で、まあ、キウイステージとブルーベリーステージとパイナップルステージ。あ、まあ、まあ一応、まあ、ちゃんとしたステージがあるんですよ。で、グレープステージ、オレンジステージ、ピーチステージはね、通路にあるステージっていう。通路にあって、で、まあ、通路なんで低いっていう。低いから見えにくいしっていう。ほんま、扱い悪いっちゃ悪いよねっていう。で、まあ最初はメインステージのストロベリーステージで開会式始まって、で、その後はジュースですね。ジュースね、久しぶり見たんですけどね、やっぱハロプロ、ね、ハロプロ。すごい本当安定してますよね。すごい完璧っていう。あ、すごいっていう。あ、本当すごいの見れたなっていう。で、その次は、ピーチステージのタスクハブファン見てきたんですよ。これは見ときたかったんですよね、本当。すごいね、話題にもなってるグループで。うん、売れるよねっていう。すごい人も多かったですけどね。すごいね、ピーチステージのね、通路のステージなんですけどね。すごい人多くて、うわーって感じでしたね。まあ、タスクね、まあ。全員中学生。で、まあ、乗れる曲もあって、勢いもあってっていう。まだ若いし、3人で、ビジュアルもいいしっていう。いや、これからね、もっと売れていくんでしょうね。まあ、あとはね、まあ、まあ、まだ中学生なんでね、大きくなって離れていく人も出てくるやろうし、結構ノリの曲とかもあるんですけどね。それに飽きてくると離れてくる人もいるんだろうなっていう。で、次はブルーベリーステージの空飛ぶ魚見てきたんですけどね。空飛ぶ魚ね、独特なんですよね。なんていうか、そんなアイドルって感じでもないし、なんかその、 そんな客もそんなね、盛り上がったりミックスバンバン売ったりするわけでもない。まあミックスって合いの手のようなもんですね。でもないしっていう、なんかほんま独特のステージですよね。でも楽しいっていう、結構おっさん向けのグループですよね。幼いメンバーも幼いけど、曲もそんな激しい曲とかもなくて、牧歌的、そう、牧歌的ですね、牧歌的。言うなれば。そんな感じですよね。で、次見てきたのは、オレンジステージのムスビズム。これ単に木村美沙って子が、いいんですよね。メガネ、普段メガネかけてて、かけててっていう。この子の顔がね、好きなんですよね。だから見たっていう。ね、だってちょうどこの子を見る前にね、時間あい、ま、ムスビズムと前空いたんで、ね、横浜アリーナ内ね、見て回ってたらね、ステージ、ムスビ、歩いてるムスビズムとすれ違ったんですけどね。いや、すごい綺麗でしたよね。で、その次またオレンジステージで終演後物販見て、いや、普通の地下アイドルでしたね。なんか前にね、アイドル横丁の夏祭りに出た時の終演後物販がすごかったんですよね。何がすごいかっていうと、赤の子が、踊り忘れ、明らかに踊り忘れて、踊りが飛んでしまって、他の子の踊り見ながら踊ってるっていう。それがね、あってね、見たんですけど、あ、普通になってたっていう。で、次また、ピーチステージに戻って、地域パレード、エイベックスのアイドルストリート子たちですね。もうこれ5人になってるんですね。なんかね、うわ、寂しさしか感じないっていう。あー、なんか、ほんまなんか、あーっていう。で、次、クレディセゾンステージ、東池袋、52ですかね。まあ、ここ何かっていうと、クレディセゾン及び関係会社の女性サインによって結成された、24名で構成される女性グループっていう。クレディセゾン。セゾンカード やってるグループですね。日本のクレジット会社っていう。で、まあ、東池袋52の由来は、クレディセゾンの本社が池袋のサンシャイン60の52階にあることに由来してるっていう。で、まあ、私セゾン。まあ、だから欅坂46の曲に、もう乗っかった曲ですよね。もうそれを出したって、まあ出したって言っても普通にね、売ってるわけではないんですけどね。まあ、欅坂46の二人セゾンに、まあ乗っかった私セゾンを出したっていう。まあ、買えるんじゃないんですよね。まあ、普通に買えなくて、まあ、セゾンカードの永久不滅ポイントと交換で、まあ、もらえますって言うんですかね。もらえますというやつですよね。普通には売ってないっていう。いやー、見てきたんですけどね、まあ。ねえ、なんか、あーって応援してしまうっていう。まあ、拙いっちゃ拙いんですよ。他の、ねえ、アイドルさんに比べたら。社会人の方がね、社名でね、やれって言われてっていう。いや、それでもね、なんか、あ、同じ社会人がこうやって頑張ってるっていう、すごいですよね。まあ、横浜アリーナのメインステージに立ってるっていう。まあ、ここら辺はぶっちゃけね、まあ、ね、アットジャムの、 スポンサーが、まあ、ね、セゾンカードっていうのもあるんですけどね。まあそういうのを渡すの、協賛、協賛がクレディセゾンっていうのもあるんですけどね。まあだからセゾンカードもね、勧誘やってましたからね。で、MC でも勧誘してましたからね。カード入ってくださいっていう。で、その次はピーチステージの虹のコンキスタドール。前の週にね、単独ライブも行ったんですけどね。いや、安定の盛り上がりですよね。すごい、ほんと盛り上がって。で、この次は、ね、ストロベリーステージの神宿見に行くか、オレンジステージのフルフルポケット見に行くかで迷ってフルフルポケット見に行ったっていう。いや、ここもほんと、おっさんが多いっていう、牧歌的なステージ。で、新曲の東京少女はエレクトロポップって言っていいんですかね。すごいなんか、おっさんに優しいアイドルですよね。そんな激しくなることもない、ライブが激しくなることもないっていう。だからおっさんでも見れるっていう。やっぱりね、荒れるライブやとね、おっさんきつくなるんでっていう。で、次はストロベリーステージの、エキスポスペシャル。まあ、セッションですね。桜の夢と、桜の夢っていう、まあ、スペシャルユニットとか、ホワイドールと寺島由布とか、ラブリードールとフェスティブとか、東京女子いると空飛ぶ魚とかっていう。まあ、一緒にやって、で、自分らの曲を歌うっていう。いや、東京女子いると空飛ぶ魚ね。ね、東京女子いるまだ、二十歳とか、21とか世間じゃ若いんですけどね。空飛ぶ魚と一緒に並ぶとすごいお姉さんに見えるっていう。今回女子類見たのはこの回だけでしたけどね。まあ去年のアットナ、去年もね、見たんですけどね。去年も見たんですけど、まあそれでもね、なんか、ああ、去年と違うのは、まあ、アーティスト宣言撤回して戻ってきたんですよね。事実上の撤回。まあ、2年前にアーティスト宣言して、まあ、アイドルっぽいことをしなくなったんですよね。で、それでまあ、まあ、仕事が増えりゃいいんですけど、まあ、増えることもなくっていう。で、まあ、2年後。こうやって戻ってきたっていう。まあ2年後、まあ撤回ですよね。で、戻ってきたっていう。まあね。むと実際、ね、ライブでの回るライブハウスのキャパもどんどんね、小さくなってっていう。まあだから、言うたらもう何でもやるというか、ね、呼んでくれたらどこでも歌って踊るって感じになったっていう。まあ、いいことやと思いますよ。まあ、自利品でしたからね。まあ、だからね、下手に言わん方がいいよねっていう。アーティスト宣言ってっていう。痛い目合うだけやしっていう。で、次は NGT48。いや、これも初めて見ますね。AKB48 のグループ、新潟のグループですね。いや、やっぱ盛り上がりましたよね。自分らの曲歌ったり、AKB48 の曲歌ったりっていう。結構ほんとメジャーな人たちのステージですっていう。で、次は、夢見るアドレッシンス、ストロベリーステージですね。ここもなんか、結構見たりしてるんですよね。結構リリースイベントとか行ったりしてて。ほんとなんか可愛い子で、歌も踊りもっていう。あ、なんで売れないんだろうっていう。まあ、飛び抜けたもんがないからだろうなーっていうやつなんですけどね。 で次はキウイステージのメイプルズ、結構激しい系のグループでしたよね。結構今日というかその日見た中では、まあでもなんか、ああなんかロックとエレクトロをベースとしたっていう、ああなんか結構聞く人選ぶなっていう、結構みんなに受けるかなって言われるとっていう微妙っていう。で次見たのはマネキケチャ、まあこれもキウイステージですね。マネキケチャね、あ盛り上がってましたね、4人組の。うん盛り上がるよねっていう、歌が上手い子もいて、でまあ全員可愛いしっていう、ああなんか、あこれは売れるよねっていう、あこれは売れるよ、売れる売れるっていう。でその次ストロベリーステージで大阪春夏秋冬、アップアップガールズ、スーパーガールズと見たっていう。ここら辺は本当対バンとかではよく見るんですけどね、すごい安定して盛り上、ね、安定してるっていう。しかも盛り上がるっていう。スーパーガールズが鳥っていう。ああ、スーパーガールズ鳥かーっていう。まあね、うんって感じですよね。なんかあ、まだ鳥できるんやっていう。まあ人気はどんどん追ってるんですけどね。まあでも中堅どころなんですよね。中堅どころ、地下アイドルの中堅どころって一番重宝するっていう。結構集客にも影響するし、ステージの取りも任せられるしっていう。だから重宝するんですけどね。まあでも中堅より売れてほしいなーって思ったりもねしたりするんですけどね。でまあ今回終わって、まあ、1日目これで終了ですね。で、終わって帰りは、混ぜそば食べて帰ってっていう。まあね、新横浜店多いですからね。混ぜそば食べて、で、まあ、飲み物とかお菓子買って、で、ホテルに行ってっていう。まあ、朝ホテルさっき行って荷物預けてたんですけどね。ホテルね、まあ新横浜では安い方のホテルなんですけどね、だからかね、まあ分かってたんですけど、あ部屋狭いなーっていう、ほんまなんか狭いなっていう、言うたらまあベッドあって、まあ言うたらもうくつろぐのベッドの上やなっていう、くつろぐのもスマホ触ったりするのもっていう。まあこれ着替えんのもベッドの上かなっていう。ああまあねっていう、まあ新横浜でその横浜アリーナ近くやしええかなって感じでしたね。まあね、まあ横浜行ったら、まあホテル選択肢だいぶ広がるんですけど、増えるんですけどね。ただちょっと距離あるんですよね、新横浜と。でもね、まあめんどくさいっていう。ね、そこまで行くとね、めんどくさいかなっていう。まあだからそれでね、まあだからまあ近く、まあ寝ればいいかなっていう。まあ、ホテルはね、汚くなくて。まあ寝れたらいいかなって感じなんですよね。まあベッドの近くにコンセントあったらっていう、スマホ充電しながらできるように派なんでね。まあだからいいかなっていう。まあちょうど朝食もねついてましたからね。でこんな感じでね1日目は終了したわけです。